4月放送分、ワンヌマプラス子育てのお時間です。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げました子育てグループ、プラウド沼津子育て。そして、私、コースト FM パーソナリティの植田光平が、市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど、皆さんに役立つ情報を、現役のパパ、ママ目線でお届けしていきます。いつも通り、今日も宮代ひろみさんとご一緒します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日ゲストの方ね、
はい、
宮代さんのお隣、両脇にお二人いらっしゃいます。
はい、
女性の方々です。ちょっとね、ご紹介しつつお話し進めていこうかなと思います。ではお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、今日来てくれた2人は実は2人とも私と同じサークルの友人なんですけれども、うん、私たちはバイリンガルマムズイン沼津というサークルを2015年に沼津市を拠点にスタートして活動しています。
はい、
で一応私宮代が代表をさせていただいているんですけれども、うん、簡単にその内容を言いますと、外国籍のママと日本国籍で英語を話すママが交流をして、で情報を交換しながら一緒に子育てを楽しもうっていう、そういう会になってます。
はい、
で、まあ、2015年の発足時から、ま、毎月変わらず第2水曜日の午前中に子育て支援センターのポッポが、拠点になっているので、うんうんうん、そこをお借りして活動しています。
ね、宮代さんもいろんなところでご活躍なんですけど、
いえ、
どうでも実はね、これ収録始める前にも、は
い、
今日英語で皆さんお話しされてて宮代さんって一体何カ国語をお話しできるのかなと思って。日本語と
英語と、
英語と
ちょっとだけインドネシア語。
インドネシア語。
インドネシア語は勉強
中です。あとなんか、もう一カ国語
ぐらいの沼津弁。
沼津弁がね。
はい。
沼津弁もお話できる、
ね。沼津弁です。はい。
沼津弁もね。
はい。
で、そういった皆さんが一緒に集まって活動しているということなんですけれども、
はい、
どれくらいの国の方っていうんですかね、参加してらっしゃるっていう。
はい。今まで参加したママの国籍は大体全部で20カ国ぐらいなんですけれども、はい、今日来てもらった2人とも、さっきおっしゃってくださったように、うん、普段は英語で話してるんですけれども、今日は日本語で話してもらうようにっていう、2人ともすごく日本語が上手なので、でここからは、少しゆっくりめに、いつもよりゆっくりめにお話をさせていただければなというふうに思っています。
うん、はい、そうですね。今いろいろ巷でも優しい日本語なんていうふうに言われていますけれども、
はい、
外国の方にも、分かりやすいね、言葉を使いながら、
そうですね、
今日は極力、
はいはい、
やっていこうかなと思います。で今日は宮代さんのお隣それぞれ両脇にゲストがいらっしゃいます。
はい、
順番にね、じゃあ自己紹介いきましょうか。じゃあまずラウラさんからお願いします。
はい、ピッチラウラです。イタリア、トスカナの出身です。うん、日本人夫と10歳の娘、7歳の息子、うん、と、
はい、
2015年から日本に住んでいます。
は
あ、いいですね。
お上手ですね。
はい、
もね、
スムーズです。ラウラはフィレンツェで、
うん、
映画の字幕制作の仕事を12年間していたそうで、はい、でその後ソムリエになって、生まれ故郷のモンタルチーノで最初に、まあ、ワイン生産者協会で働いて、まあ、ワインセラーで広報としても働いていたようなんですけど、うん、すごい本当にさっきの日本語もそうですけど、勉強家で合気道の有段者でもあるんですよね。
2段です。
2段
すごい。そうですか。私実はね、
はい、
海外ってあんまり行ったことなくて、唯一行ったことある海外が、はい、イタリアなんです。イタリアのローマ行きましてね、それも修学旅行だったんですけど、
うん、楽しい、
豪華な修学旅行です
。そう、お金かかりました。親には迷惑かけました。だけどすごくね、今でももうずいぶん前の話ですけど、やっぱ思い出残ってますね、うん、イタリアね、いいとこですよね。
美
味しいものあるしね。で、ラウラさんね、イタリア語とか英語も教えてらっしゃるんですかね。
はい。
で、なんかいろいろ作ってるものもある。
そう。
今、うん、イタリア語や英語を大人に教えています。
大人の皆さんに教えてらっしゃる。
そして生徒さんの一人が経営しているビスケットショップでも働いていて、うんうん、いろんな種類のイタリアンビスケットを作っています、
うん、ビスケット作ってらっしゃるんだ。イタリアンビスケットっていうのはどんなビスケットになるのかしら。
なんかあの私もよく行くんですけど、普通のと言いますか甘いタイプのビスケットもあるんですけど、はい、それこそワインに合うような大人のテイストのビスケットも多くて、なんか胡椒の味とかね、
うん、あヘーゼルナッツはいっぱい、
ヘーゼルナッツとか
種類はちょっと、うんうん、材料は違う、
そう
ちょっとと
ても丁寧に作っていて美味しいですね。
そうですか。なんかこのビスケットの方も気になりますけれども、いろいろとね、ラウラさんともお話し進めていくんですが、実はねもう一方いらっしゃっているんですね、宮代さん。
はい、じゃあ次はヘヨンさんお願いします。
はい、はい、私の名前はイーヘヨンです。
はい、
韓国ソウル出身です。
え、
韓国人弟と14歳の息子、あ、長男、12歳の次男と2007年から静岡に住んでいます。
あ、2007年から。
はい。
ヘヨンさんすごいお料理が上手で、うん、韓国料理のねお料理教室もやってるんですよね。
はい、私ね韓国は行ったことないんだけど韓国料理は大好きです。
美味しいですよね。
美味しいですよね。で、結婚なさる前は大学で非常勤講師をねなさってたということなんですけれども、はい、専門もね気になりますよね。
色彩とデザインの、はい、という色に関する講義を約10年間しました、他にはファッションも存在人という、いわばトレンド分析から商品企画全般のことを講義して、
商品企画か、
はい、
なるほど。
特にアパレル商品、
もうファッション全般っていう感じですね。
そうですね、
今もおしゃれですよね。
そう、私もね、お召し物が思った
んですよ。そうなの、いつもいろいろスカーフのデザインとか素敵なんです、
ラジオなんでそのお姿を見せできないのはちょっと残念なんですが、ちょっと皆さんもイメージねしていただきつつね。で、そう、料理教室も先生やってらっしゃってということなんですけれども、ヘヨンさんは食べるのもお好きですか。
はい、美味しいものを食べるのが大好きで。
そうですか。どんなものを作ってるかっていうのも気になるんですけど、
2017年からいろんな種類のキムチや、なんかいろんな、あ、お母さんから教えてもらった家庭料理や、今流行っているものとか、ヘヨンスタイルで作ります。
ヘヨンスタイル。
ヘヨンスタイル。ヘヨンスタイル。なんかかっこいいな。
なんかヘヨンスタイルってなんか特別なものじゃなくて、誰でも簡単に作ることがなりますように、ちょっと楽とか、楽ちんなこと。
そう、そうなんだ。
そんなことです。
だから、ヘヨンさんからは韓国料理のお話とかを今度してもらったり、ラウラさんからは、じゃあ、イタリアンビスケットの作り方について今度またラジオで別の番組で聞いても面白いな、なんていうふうにね。
お願いします。
ね、いや、皆さん本当に多彩でいらっしゃるなと思います。で、今お二人それぞれ日本語で一生懸命お話をしてくれましたが、お二人ね、どうやって日本語をね、勉強したのかっていうのをまずね、ラウラさんから伺いたいと思います。ラウラさん、どうやって日本語を勉強したんでしょう。
最初から、日本語の先生に個人レッスンをお願いしました。
はいはいはい、はい、
今までね、その間、政府の日本語プログラムで勉強しました。
はい、厚生労働省の日本語プログラムで研修、勉強なさった。
ヘヨンさんもちなみに同じプログラムで勉強したんですよね、
はい、
でお二人とも漢字混じりの文章が読めて、
はい、
でかつ日本の会社で働けるレベルの会話力があるという認定が出ているくらいなんで す,
そうですか。
私が自慢することじゃないです
けど、いやでも宮代さんとのお付き合いもあったからこそね、
いやいや
自然とね会話も生まれて学ぶこともあったんだと思います、お二人ともね。確かにね、ラオラさんは今日一生懸命ノートに漢字混じりの、
はい、です
そう日本語ね、はい、書いてくれてね、素晴らしいなと、本当に熱心だよな、なんていうふうにも思うわけですけれどもね、はい、さあこの番組は子育てについて、 深く掘り下げてお話ししていますので、はい、今日はね、お二人の子育てについてもちょっとね、伺っていこうかななんてね、宮代さん。
そうですね。そう、これが本題ということで、
はい。
ね、子育てについて聞きたいんですけれども、まず私が聞きたいのが、二人が日本で子供を育てている中で、うん、例えばびっくりしたこととか、少し困っていることがあったら教えてもらえますか？
はい、じゃあまず、ラウラさんからいきましょうか。
はい。はい、さあ、子供の中の基礎を心の強さ、子供たちがすっごく忙しくて驚きました。ヨーロッパは全く逆のようにと思います。そう、私はヨーロッパスタイルは多分好き。そう、私の子供たちは自由な時間を楽しむことができます、うんうんうん、が、あんまり子どもたち、うん、一緒に遊ぼう、あまりいない、うん、
あ、放課後にね、確かに一緒に遊べる友達を見つけるのがなかなか難しいですよね、うんうん、
そう、それは私にとっても悲しいことです。多分それは私自身の経験とかけ離れているから。
あ、なるほど、
うん、
だから
違う、ね、全然違う。
ラウラさんが子供、お子さんだった時、子供だった時は比較的時間があって自由に遊べたっていう経験があるから、うん、日本来て日本の子供たちの忙しさを見て、うん、こんなに忙しいの、うん、ってなかなか遊ぶ時間もなくてって、うんうん、っていうことですよね。うん、なるほどね。
うちの子供、
うん、驚いた、
子供たちを考えても、うん、確かにそれ、例えば習い事とかも、うん、子供たちのやりたいことではあるんだけれど、うん、彼らが見つけてきたやりたいことなんだけれど、結果的に言うと毎日何かやることがある、うん、行く場所があるっていうのは確かにそうだなって思いますね。
自由な時間が、
そうだね、何をするという
決まらないの時間、この時間が、うん、
多いかもしれない。確かに。
だけど韓国は日本と大体同じだけど、うん、友達を会うために習い事に行く。
ああ、それっぽい。
そうすると友達がいるというから、それで習い事を、
もう一回びっくりした。
だからまたびっくりした。
まだびっくりした。習い事楽しく。
確かに。でも、
そうね、
まあ、そうだね。ラウラの子とうちの子も会えますね。うん、
そう、今ヘヨンさん、なるほどなって思うこと言ってくれましたけど、友達と会うために
塾行ったり、ね、習い事行く、
行く、はあ、なるほどね。なんか日本だともう本当勉強するために行くのよって、いろいろお稽古で学んで学んで、いろいろ身につけるのよっていうのがなんとなく日本のね、うん、イメージなんですけれどもね、海外いろいろ考え方がね、あるんだなというふうに思います。一方でね、ヘヨンさんが、びっくりしたこと、ちょっと教えてもらっていいですか、日本で。
はい。私は日本で、生まれたばっかりの小さい赤ちゃんを連れて、外出することを見てびっくりしました。
あ、韓国では違うんですか？
韓国ではあんまり家を出ないかな。家から出ないかな。なんか、生まれてから2、3ヶ月ぐらいは、病院と予防接種か、定期検診ぐらいの外出ぐらいで、できれば、控えめ、外出は控えめ。
あれですよ。お宮参りっていつでしたっけ？お宮参り。
韓国はお宮参りじゃないんです。
ない？あ、そっか。
でも百日参りとかいろいろね、お食い初めとか、はい、やっぱり神社みたいなところ行きましてね、うん、お参りをしてっていう文化ありますけど、イタリアは、う
ん、イタリアで日本よりもっと早い、出ます、
うん、逆に
すぐ遊びに行く、すぐ
ママがね、
ママが、そう、私は
ちょっ
と安泰感が、ゆっくりでね、日本でずっと主観にしか家の中、
へー、
面白い。
そうなんだ、ね、韓国だともうあまり外には出さないで、お家の中で必要な時だけお外出ますよ、はい、一方でイタリアはもう生まれてある程度経ったらすぐ一緒に遊び行く、うんうん、なんか日本はその中間ぐらいの感じ
ですね。
しますけれども、ね、
様子を見ながら確かに国によっていろいろ違うんですね。
ねえ、これだけでもいろいろと面白いなぁなんていうふうにお話伺ってますけれども、はい、さあそんな中ね、皆さん沼津で子育てもしてくださっているわけですけれども、してるわけですけれどもね、どんなところがいいかなとか、こんなところで遊ばせてるよみたいな情報があればぜひ教えてほしいななんていうふうにね、宮代さん思いますが、
そうですね、ありますか、ラウラさん、沼津で一緒に行って子供と行って楽しいとことか。
やっぱりうちは公園によく行きます。
公園ね、
公園では子供たちは本当に生き生きしています。いろんな遊び方ができて嬉しそうです。
はいはいはい、はい、
うん、まあビッチで遊ぶ、うん、図書館に行く、これも好きです。
あ、海で遊んだり図書館ね。
うん、あとは、うん、音楽と食事が楽しめるイベントやワークショップに参加するのも、うん、好きです。
あ、この前週末の沼津で会いましたね、
うん、あそういうのもお出かけくださってるんですね、
うん、これ残念ながら、うん、情報を、
うん、
情報を見逃してしまうことも私多いです。
これ
読めないから、
気になってたんですけど、特に沼津、まあ、沼津には限らないですけど、情報は日本語ベースがほとんどなんですよね。
そうか。
それが私たちのグループの発足のきっかけでもあるんですけど、実はちょっと日本人のお母さんが読んであげる、シェアすることで、それだけでみんなわかるんだけれど、
うんうんうん
う
ん、
もうちょっとこうシンプルな英語でもなんかこう添えてあるとわかるんだけどなっていう部分は多いですね。なんか2人ぐらい日本語が上手でも見逃すこととか隅々まで知るっていうのはなかなか難しいですよね。
私いろいろ調べるんですけど、なんか当日宮代さんのなんか、SNS とかで見て、あ、こんなイベントが今日あったとか言って、今行くのはちょっと遅い。
一緒、
一緒、悔しい気持ちをさせている
宮代さんからよく聞く、すみません、私はよく分かっました
か、意味とか、なんか何これって
どこ、
実は私たちも行きたかった。
あ、ごめん、ちょっと事前にお伝えします、今来たよじゃなくてね。そうですね、
でもそれって今皆さんのお話伺って、私たちこうラジオもやっぱり情報いろんなものをお出ししてるつもりではあるんだけど、やっぱり当然日本人が喋ってるから日本語の情報になっちゃうんだけれども、なんかね、いろんな手段ないかなってやっぱ考えさせられますし、そうですね、うん、今日は広報課の担当の方も来てくださってますけれども、じゃあ例えばね、
はい、
広報誌に、まあ、そういったね、海外の皆さんに分かりやすいような情報もお届けしなきゃいけないなとかっていうふうにいろいろ考えさせられることもあるんじゃないかななんていうふうに思うわけですけれども、
広報のまずあれですよね、外国語バージョン出てますよね、
うん、出てますね、
英語バージョン。
本当ですか、
あ、ご存知ないとか言って、
また、外国語バージョン出てます。
あ、はい、
はい。
多言語で出てるですね、要点を、して。ね、
ですからそういった広報誌とか、例えばラジオもそうですけれども、SNS などでもね、
はい、
海外の皆さんにもより分かりやすい情報が発信できるといいななんていうふうにも思うわけですが、今、ラウラさんに、好きな場所聞きました。じゃあ今度はヘヨンさん。沼津の好きな場所を聞きましょうかね、う
ん、家の近くなんですけど、ああ門池公園、
綺麗ですね。
なんか子供たちがもう幼稚園とか小学校でも週末どこ行きたいとしても、うん、門池公園、
私も昨日巡った、
お散歩したり鳥を見たり、魚とか、なんか見るのが大好きで、
あ、いますよね、
はい、今最近バードウォッチングしてます、うちの、
バードウォッチング、はい、どんな鳥が来るんだろう、渡り鳥かな、
カワセミ、
カワセミを
見かけるんですよ結構、
はいはいはい、
はい、そっちも、
カワセミのワード知ってんのすごくないですか、
ね、そう、カワセミって出たと びっくりしましたけど、
なんか私も知らない、なんかムクドリとか、
あ、
それ何とか言ってたけど、子供たちよく知ってます。
カワセミっていうのはね、本当に綺麗な環境じゃないとね、来ないし、そう、あの鳥自体もすごく綺麗ですよね、すす、エメラルドグリーンもして、うん、
オレンジの、
あ、そう、そう、お腹一部オレンジになる、
あのエメラルドグリーンって本当に綺麗です、ね、私一回しか見てなかった
けど、なかなかね、でも見られないんですよ。
昨日2羽生きた、
え、
本当、
すごい。
それはラウラさんついてた。
ウォッチャーじゃないですか。写真を間に合わなか
った。そうそうそうそう。写真撮る方も多くいらっしゃいます。ヘヨンさん、門池ってお話ししてくれましたけれども、海とかもどうですか。
はい、千本の大瀬崎。
大瀬崎。
大瀬崎はなんか夏でも高校に行くと人が少なくて、本当にゆっくり遊ぶことができるから好きです。
いいですよね。千本
もいいです
ね、お瀬崎あたりの海もいいよっていう話を伺いましたけれども、やっぱり宮島さん、私たちもいろんな発見がありますね、
は
い、
本当ですね。なんかカワセミって私の人生であんまりちょっと口から出たことなかったかもしれない、ちょっと余裕がないです ね、 ですね、心に。
なんか改めてね、はい、こういう生き物もいるんだよっていうのを教えて、逆に教えてもらっちゃいましたけど、
はい、学びになります。なんかちなみにちょっといいですか、お二人に聞きたいことがあるんですけど、はい、あの例えば、まあ、沼津にあったらいいなと思う子育てのサービスとかってありますか、ラウラとか。
うん、あります、
はい、ぜひ教えていただきましょうか。
うん、まあ、例えば10歳から15歳くらいの子どもたちが集まってボードゲームをしたり、うん、映画見たり、うん、音楽を聴いたり、場所ね、あ、
うん、
ったら、
うん、
嬉しい。
最高だね。いいですね。
はい、
うんうん
うん。そしてこの実習をしたりできる場所もあったらいい。
実習ね、自分で勉強ができるスペースね。
家で一人で好きんじゃない私の、
あ、外でね、どこか
多分友達と一緒に勉強したい、
あ、
同じスペース で、
そうです
、ね、確かに、高校生とかなるとまたカフェに行ったりとかいろいろあるんですけど、うん、もっと低い年齢だと、
ね、そうですね、
もう
意外な、
一人で行きたい、
あ、そうですね、
うん、セーフ、安全な、
安全な場所でね。
安全な場所がね。
確かに。
それから、
うん、また若い観客向けのアートや映画や音楽などのライブイベントがもっとあると嬉しいです。
うん、
それは心の解放や子どもの成長にプラスに働くと思います。
うん、
そうですね。
なんかラウラのファミリーは結構遠くまで、都内とかまた遠いところまでその文化的なもの、はい、演劇見たりとか、あとアート見にわざわざ行くんですけど、それがもっとローカルであったりする、あるはあるんですけどね、やっぱさっきのと一緒で情報が行き渡らないっていうのも一個あるかもしれないですね。沼津、も割と多いですけどね。
そうですね、いろんな皆さんが一生懸命立ち上げてくれてますけれども、はい、うん、何かこうそういう情報もこう広く得られて、
はい、確かに
ね、皆さん、本当にこう国関係なくね、うん、沼津にいらっしゃるんであればみんなで楽しもうよってできる、そんなイベントがね多くなるといいなというふうに思います。そうですね。
ちなみにヘヨンさんは何かありますか。
あ、私が経験したのは、うん、普通に日本人の家族では、うん、なんか教育家庭とか、
うんうん、
親たちが経験したから、どんな流れがあるかな、全部自然だと思うんだけど、うん、外国籍のなんか親とか子供を持つ親は、うん、なんか次いつ何ができるか、なんか
進路
とか、
ね、なん
か高校の選びとか、
うんうんうんうん、
なんか韓国と教育関係が全然違うから、次のなんか小学校から中学校、高校、大学はそんな流れでなんか、うん、 どうやって選ぶ か, なんかどうやって決めるかとか相談できるサービスがあったらいいと思います。
なるほど。
ラウラはご主人が日本人なので、うん、そういう面では割と2つのスタンダードを知っているっていう部分はあるんですけど、ヘヨさんのうちは両方ともね、ご主人も、韓国人の方だから、はい、なかなか、これって私たちにとっては当たり前って思っても、
あ、なるほどね、
びっくりするかもしれないですね。
確かにそうですよね、やっぱり日本にいて日本のやっぱり教育環境があるんだけれども、韓国と比べてみると当然ね、今までのお話もそうだったんだけど、いろいろと環境違ってくるので、日本でお子さんたちを育てるにあたってこういうところがいいなとかね、こうだったらいいわよっていう情報がね、もうちょっとね、あるといいし、それがこう気軽に相談できるといいですよね、お話
でき
るね。分
からないから不安ですよ、
ね、そうですよね。
隣の友達は全部入学許可書をもらうんだけど、うちだけもらってないとか、あとで手紙で来るとかいるときは、大丈夫かな、大丈夫かなと心配するんです。
そうですよね。
なんかバイリンガルのママたち、一緒にサークルやってるママたちがよく言うのは、何かを見逃してるかもしれない感覚がずっとあるってよく言うんですよね。
なるほど。
なんかそれってきっと何もこちらとしてはそんなに大事なことじゃないよって思ったりするんですけど、ずっとそういう気持ちにとらわれながら、ということは自分の子が何かをこう損してる、何かの、きっかけだったりとかそういうのを見逃してるんじゃないかと思うのはやっぱあるかもしれないですね。
そうですね、はい、もうちょっとこういう工夫ができるんじゃないかとか、はい、いろいろこう不安をもうちょっとこうしたら払拭できるんじゃない、クリアできるんじゃないかということもいろいろ今日ヒントとして、
ね、そうですね、
出てきましたよね、はい、まずやっぱり今お話聞いてて私思うのは、地元の中でこういう海外からいらっしゃってる皆さんがいて、その中で一生懸命子育てもして働いてらして活躍もなさってるので、まずやっぱり私たちが理解をして、何かあった時にはこうですよああですよってアドバイスしたり、ちょっと助けてあげられるような ね、
そ う、 ですね、
そういう理解力が私たちも必要なのかななんていうふうにも改めて思いましたが、宮城さんいかがですか。
はい、なんかいつも他の日本人のお母さんたちに言われるのが、英語を話せてすごいねとか、英語話せるから助けられるねって言うんですけど、さっき上田さんおっしゃったように、優しい日本語に少し噛み砕くだけで随分伝わることって増えてくるんですよ ね、 だからこう閉ざしてしまわないで、できることがあるかもしれないっていうふうに思ってほしいなっていうのが一つと、あとはこうやってちょっと、まあ、問題というか、 なんか困ってることっていうと上がるんですけど、大体はみんなこうみんなで集まった時に笑って済ますっていうのができるので、笑い話になるから、まあ、楽しくね、生きてます。
そうですよね。だからこう何かあってもみんなで集まって、はい、こうよねああよねって、じゃあそうしようってね、
ね、
笑っていけるっていう環境があるっていうのも、
ね、そうです
ね、とても大事なことだと思いますので、はい、リスナーの皆さんもね、今日の放送を機に、例えば周りで外国の方がいらして、はい、困ってそうな方とかね、はい、ぜひともお声かけていただいて、こういう団体があるんだよって教えていただくのも一つね、
遊びに来てください。
はい、わかりました。ということで今回4月放送分のワンヌマプラス子育ては、もうね、多国籍でお届けしました。私と宮代さんいつも通り、はい、そして今日はね、イタリア国籍のラウラさん、そして韓国国籍のヘヨンさんと共にお届けしていきました。ということで、ラウラさんもヘヨンさんも今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。